今回のディープダイブへようこそ。ですね、今日はあなたが共有してくださった資料、小学生向けのオンラインプログラミングスクール、コード・オブ・ジーニアス・ジュニアについてです。未来のスキルとしてプログラミングすごく注目されてますけど、特にお子さんの教育に関心のあるあなたにとっては、これは、掘り下げる価値がありそうですよね。このスクール、何がユニークなのか、どんな価値を提供しようとしてるのか、そのあたりをこう一緒に見ていきたいなと。資料からちょっと大事なポイントを探っていきましょう。まず、目に飛び込んでくるのが、そのビジョンなんですけど、世界平和を実現するグローバルリーダーの育成って、これ本当に正直かなり壮大じゃないですか？子供向けのプログラミングスクールで、ここまで言うかと。これって単なるキャッチフレーズなのか、それともなんかもっと深い意図が？
そこが非常に興味深い点ですよね。資料を読む限りでは、単にコードの書き方を教えますっていうだけじゃなくて、そのスキルをもっと大きな、社会的な目標というか、問題解決とか、協調性とか、そういう人材育成につなげたいっていう、そういう意図が感じられますね。
ああ、なるほど。
プログラミングっていうのを何か目的を達成するためのこう思考のツールとして捉えてるのかもしれません。世界平和っていうのは一番大きな目標としてあっても、その根っこにはちゃんとこう課題に取り組む姿勢を育むみたいな、そういう教育の考え方があるように見えますね。
ああ、なるほど。壮大なビジョンにはそういう教育的な狙いがしっかり背景にあるかもしれないと。じゃあそのビジョンを具体的にどうやって日々の学びに落とし込んでるんでしょうか。資料を見ると個別指導じゃないんですね。最大8名の少人数制グループレッスンだと。オンラインなのにあえてグループ、これには何か理由が？
そのグループレッスンというのがまさにその協調性とかコミュニケーション能力を育むっていう、そういう場として設計されている可能性が高いですね。
ああ、なるほど。
資料にも先生とか仲間と交流できる点が書いてありましたけど、やっぱりオンラインでも他の子と協力して何か作ったり教え合ったりする経験っていうのは、ただコードを覚えるっていう以上の学びになると思うんですよ。特に若い学習者にとってはピアーラーニング、仲間から学ぶっていう効果もすごく期待できるでしょうし、それがもしかしたらリーダーシップのこう基礎みたいなところにつながるのかもしれないですね。
確かに一人で黙々とっていうよりはチームでああでもないこうでもないってやる方が将来絶対役立つスキルが身につきそうですよね。カリキュラムはどうでしょう。最初ビジュアルプログラミングのスクラッチからと、これはお子さんにも分かりやすいし、ゲーム作るみたいで楽しそうですよね。
入り口としてはすごく良いと思います。
でもその先を見ると JavaScript とか Python の基礎にも触れるって書いてある。これって結構小学校の例えば低学年からだとかなり本格的じゃないですか。そのギャップってどうなんですかね。
そこは段階的なアプローチを考えてるということでしょうね。まずスクラッチでプログラミングの基本的な考え方、論理的な思考とかを遊びながら楽しく身につけてもらうと。で、そこで成功体験を積んで自信とか興味が育てば、より本格的なそのテキストベースの言語への移行もスムーズにいきやすい。
なるほど。
資料にあったみたいに本格的にプログラミングを学びたいっていう、そういう意欲のある子に対してはちゃんと次のステップを用意してますよという形なんだと思います。全員がそこまで絶対行かなきゃいけないってわけじゃなくて、でも道は開かれてますっていう、そういうスタンスかなと。
なるほど。無理強いするわけじゃなくて意欲に応じてということなんですね。それでここも面白いなと思ったんですけど、単に技術を教えるだけじゃないと、思考力とか創造性も重視してる。年に1回のオンライン作品発表会とか、長期休暇中の特別イベントとかもあるそうです。これがその一環なのかなとは思うんですが、思考力、創造性って具体的にはどうやって育むんでしょうね。ちょっと抽象的というか。
そうですね。それは座って話を聞いてるだけで身につくものじゃないですよね。発表会であれば、やっぱり自分が作ったものをどうしてこう作ったのか、どういう工夫をしたのか説明する中で、論理的に考える力とか、人に伝える表現力とかが養われますし。
ああ、なるほど。発表するプロセスで。
それに、他の子の作品を見て、こんなアイディアもあるんだって刺激を受けて、それが創造性につながることもあるでしょうし。
ふむふむ。
特別イベントっていうのは、おそらく、普段のカリキュラムとは少し違った、もっと自由な発想で課題に取り組むような、そういう機会なのかなと想像します。そもそも、ゲームを作るっていう行為自体が、目標を決めて、計画して、 試して、うまくいかなかったら直して、デバッグしてっていう、その繰り返しですよね。
確かに。
それ自体が、もう思考力と創造性を鍛えるプロセスそのものと言えると思うんです。資料からは、そういう実践を通じてこれらの力を伸ばしましょうという意図が読み取れますね。
実践を通してですか。なるほど。確かに、ただコードの書き方を覚えるだけじゃなくて、それを使って何かをこう生み出す経験が大事なんですね。授業は1回60分で、ゲーム作成を体験できる無料体験会もあると。これはまあ、あなたのような保護者の方にとっては、実際の雰囲気とか進め方とかを確認できる良い機会になりそうですね。
ええ、そう思います。
特にグループレッスンってどんな感じで進むのかなとか、オンラインで子供同士がちゃんとコミュニケーション取れるのかなとか、そういうのを親子で実際に体験できるっていうのは大きいでしょうね。
うん。
子供が本当に楽しめそうかとか、他の子たちと、まあ、やっていきそうかとか、それを見極める上で体験会の役割はすごく重要だと思います。あと、ゲーム作成っていうテーマも、やっぱり子供の関心を引きつけやすいうまい入り口だなと感じますね。
さて、ここまでいろいろ見てきましたけど、ちょっと整理してみましょうか。このコードオブジーニアスジュニアは、世界平和、グローバルリーダー育成っていう、まあ、非常に高い目標を掲げていると。
はい。
で、それを達成するために具体的な方法として、一つは少人数制のグループレッスンで協調性を育む。
ええ。
二つ目は、スクラッチから始めて、JavaScript や Python の基礎まで段階的に学べるカリキュラムがある。
そうですね。ステップを踏んで。
そして三つ目が、作品発表会とか特別イベントみたいな、実践を通して思考力とか創造性を、こう、具体的に育成していく。という、そういうことですかね？
ええ。そのようにまとめられると思います。大事なのは、やはり、プログラミングスキルそのものを学ぶっていうことと、それを通じて育まれる、まあ、協調性だったり、問題解決能力、創造性、いわゆるソフトスキルですよね。それをはっきりと結びつけようとしている点。
うんうん。
そして、それら全部を包み込むような大きなビジョンをちゃんと持っているというところが、このスクールのまあユニークな点、独自性と言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。では、最後にこれを聞いているあなたに一つ問いかけをしてみたいと思います。資料には、グローバルリーダーの育成ってありましたけど、まあ、ちょっと遠い目標に聞こえるかもしれません。でも、こうやって、子供の頃からグループで協力しながら論理的に問題を分析してで創造的に解決策を探していくという経験をですね、プログラミングというツールを使って積んでいくことが将来その子がどんな分野に進むとしてもその子の持っているリーダーシップのポテンシャルとかあるいはチームで何かを成し遂げる力に具体的にどうつながっていく可能性があると思いますか？少し深く考えてみるのも面白いかもしれないですね。